よろしいですか。それでは礼拝備えの賛美歌534番を歌いましょう。 ただいまより本日の礼拝を始めます。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。それではお立ちいただきまして、唱詠の539番を歌います。
土こぞりて賢みたたえよ、御恵みあふるる縮みこみたまを、
父なる神様、聖霊降臨節第21主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、やはくば皆をあがめさせたまえ、国を来たらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らに滅び合わせず悪より救い出したまえ、国と力と戦いとは限りなく何時のものであるからに。アーメン。それでは使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌566番です。あるいは前方のスクリーンをご覧ください。我は天地の主、主よ神を信ず。我はその一人を我の主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、このもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。 我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体のよみがえり、とこしえの時を信ず。アーメン。賛美歌288番を歌います。お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 慈愛に富たも父なる神様、今朝もまた健康を与えられ御堂に集い、信仰を同じくする兄弟姉妹ともに皆を賛美するひとときを与えていただき感謝申し上げます。すぐる一週間、神様の与えてくださった隣人と真剣に交わり、主に生かされている喜びを分かち合うことをお約束いたしましたにもかかわりませず、主を愛し隣人を愛することの乏しかった一週間を顧み、ここに懺悔を申し上げます。あなたの憐れみと慈しみとにより、この信仰薄きしもべをどうぞお許しください。そして今朝も命の御言葉をいただき、信仰仲間とともに主の家である教会にしっかりと連なり、主日の礼拝と日常の宣教の技に奉仕する生涯を通して、光である主、砦である主と出会い、神様の栄光のために生かされることを心から願います。モーセが神の山ホレブにて経験しましたように、芝は燃えているのに燃え尽きない、どうしてあの芝は燃え尽きないのだろうと道を外れて、この不思議な光景を見届けようとしたごとく、主に導かれ燃え尽きることのなく信仰の道を歩み続くことができますように、励ましと内寄りの働きかけを切に祈ります。今朝、思い患うの題で説教をいただく遠藤牧師を終始導き、あなたのメッセージを存分に語らしめてください。またそれを聞く私たちの心を開き柔らかくし、命の糧を受け入れることができますように御導きください。教会学校、聖歌隊、ひまわり、街道清掃等のためにご奉仕くださっている多くの兄弟姉妹の上に、あなたの励ましと導きとがありますように祈ります。そしてまた役員会があなたの御導きのもとに、教会員の声なき声に敏感で真にお役に立つ存在であり続けられますように御導きください。秋の諸行事がすべてあなたの御心にかなった姿で終始できますように御導きをお願いいたします。心、体の病のために、また高齢のため、また健康的経済的な先行きに対する漠然とした不安のために、礼拝に出席できない兄弟姉妹のことを覚えます。どうぞ御心ならば、その障害を取り除き、共に主日礼拝を守ることができますように心から祈ります。この貧しい祈りと感謝と願いと、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。それではお立ちいただきまして、賛美歌2編の57番を歌います。
て雨の下なら生けるものに祈りと片手をかまし合い光で我らを忘れ
座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書12章の22節から34節までです。そのうち遠藤牧師に思い患うと題で説教いただきます。
それからイエスは弟子たちに言われた。だから言っておく。命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。あなた方のうちの誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。こんなごく小さなことでさえ、ことさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方よりはなおさらのことである。信仰の薄い者たちよ、あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない。また思い悩むな。それは皆世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はこれらのものもこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。ただ神の国を求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられる。小さな群れよ、恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国をくださる。自分の持ち物を売り払って施しなさい。擦り切れることのない財布を作り、作ることのない富を天に積みなさい。そこは盗人も近寄らず、虫も食い荒らさない。あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだ。
先週とそして今週、富について語りますと先週申しておきました。先週の話を聞きになった方は覚えていらっしゃるかもしれませんが、今日読んだ聖書の前のところに書かれていること、これは、持っている人、富を持っている人たちに対して、述べられた言葉、特に、むさぼるな、人が持っているものまでむさぼる、そして分けないで自分だけの、ものとする、その人の命が取り上げられる、そういう少し怖いお話ですが、しかしその中には持っている人に対する厳しい言葉が書かれていました。今日は同じ富についてということが一つの中心的なテーマですが、持たない人に対して、 蓄えるほどの富がなく、むしろ今日食べるものが、ない、一体明日どうして生きていこうか、そう思っている持たない人たちに対して語られた言葉ではないかと考えられています。マタイによる福音書にも同じような言葉が、ほとんど同じ言葉で書かれています。しかし、まず一つ目に注目したいのは、ルカによる福音書では鳥ではなくてカラスという言葉が特定して使われていることです。24節にカラスのことも考えてみなさい。同じところをマタイによる福音書で読むと鳥となっています。どうしてカラスになったんだろうか、そんなことを思っていろいろ調べてみました。一つ、これは今まで聞いたことがなかったなと思った説がありました。もちろんこの説が正しいかどうか、それは私には分かりません。しかし、なるほどと思った。それはカラスという鳥はレビ記や申命記には汚らわしい鳥として挙げられていました。そして食べることを禁じられていた鳥でした。ですからマタイはそのイエス様が語るその言葉の中で、カラスというその汚らわしい鳥を用いるよりも、ただ鳥とした方がいいんじゃないか、そんなことからマタイの方がカラスという言葉を鳥に変えたんじゃないか、そんな説がありました。私は今までカラスというとなんとなく悪い鳥のイメージ、特に東京にいた時にはゴミ箱を漁るという、考え方を変えればカラスが好むようなゴミをですね、たくさん出している人間の方がという見方もありますが、悪い鳥のイメージがありました。マタイもそのイメージを引き継いでいるのか、汚らわしい鳥だからでしょうか、カラスを鳥に変えたのではないか。しかし聖書の中では、旧約聖書の例えばノアの箱舟の話のところ、人々が神様に背いて洪水を起こした、起こされた、そしてその水が引き出したときに、まず最初にノアが放った鳥がカラスでした。カラスの後に鳩を放ち、そして鳩がオリーブの葉を持ってきた。ですから私はてっきり何か鳩が恵まれたとか祝福された鳥なんだなと思っていたんですが、よくよく読んでみると鳩の前にまずカラスを放っています。だいたい聖書の中で出てくる言葉、物事で最初に出てくるもの、最初に挙げられるもの、これを大切にするという考え方があったようです。ですから鳩よりもまずカラスを放った。また列王記の上には、預言者のエリアが神様から、これから干ばつが起こる、そして食べるものがなくなってしまうぞという時に、カラスによってあなたを養わせると書かれています。実際に数羽のカラスが朝夕パンと肉を運んできたという話が書かれていました。ですからカラスという鳥は決して悪い鳥、むしろ旧約聖書の中でとても大切な意味を持っていた、そのカラスのことを見ようとイエスが語ったのではないか。そして今日の中心的なことであるもう一つの言葉、思い煩うな、もしくは今の聖書では思い悩むなというふうに訳されています。これは元の言葉を見てみると、心配とか思い煩うという言葉と同時に、人に心遣いをする、心を配るという意味がある言葉です。その言葉に否定の言葉が付けられて、心配してはならない、思い煩ってはならない、そして文脈によっては心を配る必要はないと、そういうふうに捉えられる言葉だそうです。どうやらこの言葉は物質的な保障、そういったことに対する思い煩いを戒めている言葉のようです。 イエスが生きた当時、ギリシャ語を話すクリスチャンたちもこの思い患うという言葉を大変よく用いたそうです。その中で思い患う、心配するということによって神様の言葉を覆い隠す、そのことに注意しなければならない。同じルカによる福音書に書かれているマルタとマリアの話、イエスとその弟子たち、来客が来たためにもてなしに忙しかったマルタ、それを見て見ぬふりをしているのか、マリアという人はイエスの話に集中していた。いろんな解釈があるところですが、しかし当時の多くの人たちはマルタがその多忙なこと、心を煩わせることに忙しくて神様の言葉を覆い隠す、せっかくマリアが聞いているイエスの言葉を覆い隠すようなことをしてしまった、だからそういうふうに書かれていると解釈されています。もちろん聖書の元の言葉を読むといろんな解釈がありえますけれども、当時の多くの人が思い患うということによって、隠されるものがあるんだ、そのことに、注意をしなければならない。そしてこの思い患うなという言葉を、じゃあどういうふうにすればその心配事、思い患うこと、そこから解放されるのか、これも他の聖書の中にいろいろ書かれているところがあります。一つはフィリピの信徒への手紙の中で、どんなことでも思い患うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。私たちが日頃なしている心配事、思い患いからどういうふうに解放されるのか、そこには、感謝を込めて祈りと願いを捧げる、そして神様に打ち明ける、自分が何を求めているのか、何を心配しているのか、どうして自分はこんなに不安に駆られているのか、それを神様に打ち明けなさい、そのことによって思い患いから、解放される。もう一つはペトロの手紙の1のところ、よく似た言葉ですが、思い患いは何もかも神にお任せしなさいと、神様にすべてを委ね、神様があなたのことを心にかけてくださるから、そんなに心配しなくても構わないと。しかしよくよくこの言葉を調べてみると、最初に申したように、心配するとか人を配慮するという意味もありました。コリントの信徒への手紙に書かれている、私たちの体が分裂を起こさない、そのことのためには、お互いが、配慮し合っています。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が喜ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。つまり同じ、心配するという言葉ですが、しかし隣人に対して心配をする、隣の人を配慮する、それに関してはとてもいい意味合いがある。つまり私たちは一体何を思い患うのか、そのことが一つ問われているわけです。聖書の中には大切な隣人に対して心配する、自分が大切に思っている家族や愛する人、子供たち、また教会に来ていつも来ていたけれども来なくなった、そういった人たちに対する心配事に関しては思い患ってはいけないというふうには書かれていません。むしろその心配はとても大切な心配、それはむしろ配慮と呼ばれていい、そういうふうな意味合いで語られています。しかし同時に思い患ってはならない、そこには 日常の中の生活の出来事、また富について、持たないもの、そういうものを欲するということ、また思い煩うことによって自分が見失ってはならないその大切な存在、そのことを見失うことに対して思い煩うな、思い悩みが深すぎてあなたが本当に大切にしているその存在を見失ってはなりません。これがルカによる福音書が、述べようとしていることではないかと思うのです。いつも私は聖書の言葉を自分たちの日常の中で、じゃあその言葉をどういうふうに消化するのか、言葉の意味がある程度分かった、しかしそれをじゃあ私たちの日ごとの中で一体どういうふうに消化すればいいのか、いつもそのことを考え、つまらない話をたくさんしているような気がするんですが、今回たまたま休みがあったので信楽焼の里のところに行きました。先週の一泊修行会の時にたまたま立ち寄ったお土産屋さんのその先でろくろを回していた、初めてろくろというのはこの回してですね、土台がこうぐるぐる回ってその上で陶器をこう作るという、それを見ていて、あ、羨ましいなと思ったんですが、その日は帰ってまた機会ができたので初めてろくろの前に座って信楽焼のその土を作って、こねてみました。以前エレミア書の中で神様は人間を作るときに陶器師のようにですね、その焼き物をこねて、そして気に入らなければ、ひとひねりという感じで陶器をこう壊すような、そんなことを語ったことがありました。実際に初めて陶器を、作るというか、専門の方に、言わせれば多分、触って潰して、また、触ってまた潰す、それの繰り返しかもしれませんが、とにかく、その手の中で形を変えるその粘土、それに約1時間集中することができました。1時間の中で4つほどの作品ができました。逆に言うと多分十いくつは、こう回しているうちにこうふにゃっとこけてしまったりですね、いつの間にかこう形が、こうまん丸くなってしまったり、いろんなやってたことがある方は、その難しさをご存知かと思いますが、その中で4つほど、出来上がったものがありました。その中の最後の作品はお皿を作ったんです。ほとんどこう平べったいお皿で、よしできたと思ってこう机の上にこう置いた途端に内側から外側にこうポンとこうひねってしまってですね、物を乗せても何も乗らないお皿になってしまいました。そんなうまくいかない4つの中でどれか選んで焼いてくれるということでした。一つはビールが飲めるような器、それからおつまみが三つぐらいしか乗らない小皿、本当にこう大きいのを作るとヘナとなるので小さい小皿でしたが、その焼きの担当の方に聞いてみました。心配を込めて、こんなものでも焼けるんでしょうか。その方は、私の四つの作品、そのうちの一つはひにょっと曲がった小皿ですが、それを見てですね、一瞬間を置きました。彼は、焼きますと力強く答えてくれました。素晴らしい言葉だなと思ったんです。これでも焼けるんでしょうかと心配していた私に対して、焼きますと。たとえどんな器であろうと、それがいかに出来が悪くても私が焼きますという、その確信を込めた一言、1ヶ月後に多分出来上がってくるのが楽しみですが、しかしこの方の言葉、焼きます、これは私たちがどう下手にこねくり回しても、どれほどその出来が悪くてもですね、もともと 用意された粘土、そしてそれを焼く、まあ、火加減というんでしょうか、その加減がしっかりとしていれば、たとえ私たちが手を加えて悪いものにしてしたとしても、最後は焼きますと、しっかりとしたものにしますと。私はこの方のこの言葉、私の不安を一蹴してしまうような一言、神様が思い煩うな、まさに私たちがどんなに思い煩って、そしてどんなふうにこねくり回して、工夫してみても、そしてそれがどんなに出来が悪くてもしっかりと焼いてくださる。粘土、ただの粘土、触ればふにゃっとなるような粘土も、焼き方が良ければ、しっかりと、したお皿や、コップになります。もちろん私のコップが、お皿に変形して帰ってくるかもしれませんが、しかしそれは焼き方が良ければしっかりと、なされる。私たちの思い煩いをも、しっかりと受け止めてくれる神様は、どんなに私たちの努力がうまくいかなくても最後にはしっかりとしたものにしてくださる、まあ、そんなことを感じました。もう一つ、今度来られる遠藤純子さんの、本を、まあ、とにかく、今度講師に来られますので、とにかく全部読もうと思って、いろいろ読んでいる中で、77歳、その本が書かれた時77歳でしたが、彼女が、お釣りの人生ということを、書いておられました。それはどういうことかというと、私たちは生きている中でさまざまな命をいただいて生きてきた、いただきますという言葉で、他の、動物や植物の命を、まあ、いただいて生きてきた。遠藤純子さんは77年命をいただいてきた、そして今もうすぐその人生の最後、まあ、死に支度を、する中でしなければならないことは、神様からたくさんのものをいただいた、私たちはそれに対して全てをお返しすることはできない、でもせめてこうお釣りを返す、いただいたものをほんの少しでもお返しする、そういう人生を最後、まあ、歩みたいと、書かれていました。ルカによる福音書の中でたくさん出てくる言葉、それは施す、義と訳されていますが、施すという、意味の言葉です。ユダヤの人たちはもともと受けたもの、それを施す、人に分かち与える、それを大事にしてきました。有名な話かと思うんですが、ある方が、イスラエルを旅している中で、1万数千円する万年筆を、1本と、それから数百円の、まあ、万年筆をポケットの中にこう入れて旅をしていたそうです。そこで、友達になった、ある方が高い方の万年筆を指さして、お前それ俺に分けろ、俺は一本も持ってないぞ、お前は二本持ってるじゃないか、お前が一本俺にくれれば俺も一本、お前も一本、ちょうど平等になるという考え方でした。その方はとんでもないと、数百円の方ならいいけれども高い方の、ペンはダメだと思いつつ、しかし、その方の説得に負け、いやいや、高い方を渡したそうです。そこには、持っているものを施す、持っているものを分かち合う、もちろん私たちはいただいた恵みのすべてをお返しすることはできません。でもお釣りの部分、もしくは持っているほんの少しの部分でも分かち合う、そして実は私たちは分かち合う中で、私たちが成してきたさまざまな心配事の一つ一つを実は神様が解決してくれるのではないかと思うのです。私たちが富に執着するとき、また明日どう生きようか心配するとき、どうかその思い煩いを 一旦神様にお預けする。そして持っているものは分かち合い、また持たない人は遠慮なく分かち与えていただく。その中で私たちが本当にその思い煩いという言葉をお互いに配慮するという、その言葉の意味に近づけていくことができるのではないかと思うのです。お祈りします。神様、あなたは思い煩うなという言葉を私たちに残されましたと同時に、私たちは大切な人のことを思い煩う、そのことについてはむしろそれを奨励されているようなところがあります。どうか私たちがそのことに気づき、また思い煩うべきこと、心配すべきこと、また心配してはならないことを見分ける知恵をあなたが備えてください。そして本当に私たちがあなたからいただいたものを少しずつでも分かち合って、お互いに配慮し合えるようなコミュニティを作っていくことができますように、そのような教会をどうかあなたが形成していってください。この祈りを、集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それではお立ちいただきまして、賛美歌の494番を歌います。どうぞお座りください。
それではただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と使徒に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よい限りなく栄光がありますように。アーメン。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに至るものである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。それではただいまより分散いたします。 私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血潮を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。ただいまから分散いたしますが、真ん中の薄いものがブドウジュース、外側がワインとなっております。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを堀井彩子さんに捧げていただきます。
お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう主なる神様、ただいまは聖さんの食卓にお招きいただきましてありがとうございます。私どもの罪のために主ご自身が命を変えて、命に変えて贖い取ってくださいましたことを、ただいまこの心と体で改めて感じ取ることができました。感謝申し上げます。どうかこのそれぞれの体に備えられました 聖霊の導きに従いまして、これからの日々ひたすら主の道を歩んでいくことができますようにお導きくださいませ。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは座ったままで賛美歌の205番をご一緒に歌いたいと思います。その間にグラスを集めに参ります。生産式を終わります。
それでは感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 それではお座りのまま賛美歌の547番を歌います。
今捧ぐ供え物、主よ清めて受けたまえ。アーメン。
それでは牧会報告に移ります。信頼会社の方は今日はいらっしゃいませんか。はい、それでは修法に基づきましてご報告を申し上げます。本日の集会でありますけれども、聖歌隊の練習、それから10月度の定例役員会が地下室であります。教会学校の教師会は野々百合の場所でありますので、どうぞ覚えてご出席ください。それから今週の集会でありますけれども、そこに書いてありますように、聖書講座イザヤ書の54章、5日午前10時30分からであります。晩祷会出エジプト記の31章から31章、31章、5日の7時半からございます。ひまわりグループの運動会が6日の午前9時から、カトリックの野外礼拝センターでありますので覚えてください。街道清掃日が8日の土曜日であります。婦人会の伊藤さん、酒井さん、牧山さん、どうぞよろしくお願いいたします。入門講座の2、3という形で、歩行の形で8日の土曜日に午前10時半からありますので、どうぞ覚えてください。からハンドベルの練習会が8日土曜日の午前10時半からありますので、ご予定をお願いいたします。から先生のご予定でありますけれども、7日の金曜日午後が面会日になっておりますので、どうぞ覚えてよろしくお願い申し上げます。それから手術の礼拝、次週の手術礼拝でありますけれども、9日の聖霊降臨施設第22手術が10時30分から予定されておりますので、ぜひ覚えてご出席をいただきますようにお願いいたします。翌週の礼拝後の集会でありますけれども、ご存じの通り、創立30周年の記念講演会が、予定されております。2時からの開演でありますので、ぜひ覚えてご出席をお願いいたします。2つお願いがありまして、1つはすでにお友達とかお知り合いの方にですね、整理券をお渡しをいただいている皆さんがたくさんいらっしゃいます。ぜひ来週でありますので、ひょっとしたらお忘れになっているかもわかりませんし、ご予定が詰まって来れないかもわかりませんけれども、ぜひリマインドしていただいて、できればお誘い合わせの上ご出席いただきますようにお願いいたします。またもう一つはですね、すでに申し込みをしたんだけども、整理券がですね、もうなくなっておってもらってないという方がいらっしゃると思いますけれども、玄関のところに、受付のところにですね、名前を書いたものを置いておりますので、その上に丸印を打っていただければ、それは整理券を差し上げたことと同じだというふうに、判断をいたしまして入っていただくようにするというふうに聞いておりますので、ぜひ気になっていらっしゃる方は玄関の受付のところで丸印を、お名前の上にですね、丸印をしていただきますようにお願いいたします。よろしくお願いします。次に移りますけれども、ちょっと私ど忘れしておりまして、グリーティングという大切なものを忘れておりましたので、ここでグリーティングを移らせていただきますので、よろしくお願いします。前後左右の方とぜひご挨拶をお願いいたします。別にわざとやったようなし忘れておったんです。ごめんなさい。お詫び申し上げます。それから引き続いて修法に基づいてご案内いたします。集会と行事の予定は相当盛りだくさんございますので、それぞれ皆さんでお読みいただきますようにお願いいたします。最後のページに移りまして、お知らせご案内のところですけれども、ガレージセールの検品のご協力をお願いいたします。なお売上利益はすべて街道建築基金献金となりますということでございます。ぜひご協力をお願いいたします。また今回は子ども服以外の古着は扱いませんというふうに聞いておりますので、ぜひ覚えてこの面でもご協力をお願いいたします。 以上でありますけれども、先生何か。
10月はいろんなもう毎週行事が、あります。どうかお体体調に気をつけて、そしてできることならば一つ一つの行事に参加していただければと願っています。それから一つ週報に掲載しなくてはならないことで、こちらのミスで載せることができなかった大切なことが一つありますのでご紹介したいと思います。この教会が設立の時に大変お世話になった東京の仙川教会が今日創立の40周年の日を迎えています。その40周年の歩みのために皆さんもご一緒に祈っていただければと思います。なおこちらからお祝いのお言葉は届けておりますし、また明先生がそちらの方に行っているというふうに伺っておりますので覚えていただければと思います。以上です。
それではお立ちいただきまして、正英の541番を歌いました後、祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
私のすぐ連れになりに、何かあれだった Yeah.